この時間は地元ラブなリポーターが区内のさまざまな活動を取り上げています。今回は7月25日土曜日に立石の男女平等推進センターで行われました夏休みの自由研究講座発見思いやり体験基地へに波代理香がお邪魔しました。私がお邪魔した当日の午前中の葛飾区の天気は晴れ、最高気温も35度を超え、強い日差しが皮膚に突き刺さる大変暑い一日となりました。午前9時30分から講座は開催され、 NPO 法人日本アビリティーズ協会の皆さんが講師となって、車椅子でのお買い物体験や見えない世界でのレストラン体験などを行い、会場は新しい発見をしたおよそ20人の親子の会話があふれていました。ではここで突然ですが、波代クイズ。目の見えない方のために、例えばテーブルの上にあるものを説明する際、大変便利な方法があります。それは何でしょうか？リポートに答えが隠れていますよ。最後まで会場を訪れていた皆さんの声をお聞きください。では講師の NPO 法人日本アビリティーズ協会の佐野さんに、講座の内容を中心にお話を伺います。
車椅子体験では狭い道とか坂道ですとか、あとデコボコした道、高いところ低いところのものをこう取る体験なども行いました。またエレベーターですとかね、そういったところが停電とかで止まってしまったという緊急時、あと災害時、そういった時に対して車椅子をですね、持ち上げる、担ぎ上げというんですけど、車椅子ごと階段を上り下りするような必要がある場合もございますので、そのやり方も体験していただきました。あとは視覚障害の体験では、レストランの体験という設定で目が見えない方の誘導ですとか、あと言葉でこのメニューの内容を説明する、あとはクロックポジションというですね、そういうやり方で食べ物の場所を教えてあげるような体験なども行っていただきました。体験後には気づいたことですとか考えたことを発表していただいて、自分の思いつかなかったこともその共有できたのではないかなと思っています。
クロックポジションですとか、あと車椅子を実際に運転して外を回ったりっていう体験で、子どもたちもたくさん気づきが、ね、あったかと思います。見ていていかがでしたか？
私も見ていて、いろんな部分、車椅子の漕ぎ方一つもそうなんですけど、なかなかこう大変さっていうのが分かっただけだろうかなと思っています。結構やっぱ皆さんがこう大変熱心にこう取り組んでいらっしゃった状況でもありまして、車椅子の操作などを最初からだいぶ苦労したような状態でもありましたけどね、徐々に慣れたような感じもありましたし、あと今回の目的でもあるんですけど、親子でこう学んでいただいて、家に帰ってからも思い出して実際の生活に生かしてもらうということで、子どもだけでなく親御さんにもミッション、イコールその課題というものを設けさせていただいて、積極的に取り組んでいただきました。親子ともどもですね、知らなかったことですとか気づいていなかったことが知る良い機会になったんじゃないかなと思います。あとは毎日使うお札ですとかね、橋に必要なギザギザがあるということ自体も気づいたという声も非常にこうありましたんで、そういったところの知らないところも気づいたことに対して良かったなと思っています。
佐野さんが車椅子になられた時にっていう質問が皆さんからあったと思うんですけれども、その後どういったふうに過ごしてきたっていうのをお話聞いても大丈夫ですか？
車椅子生活になってからですね、30年間過ぎてるんですけど、私の場合はちょっと交通事故で、私ちょっとバイクに乗っていたんですけど、信号待ちをしていたところ、よそ見運転で車に当たられてしまって、たまたま自分が落ちてしまったところが歩道の部分のちょっとヘリのところを背骨をぶつけてしまったんで、それで脊髄を折ってしまったっていう状態で、当初は入院している時もこれからどういうような生活、仕事もどうしてたらいいんだろうとか、あと場合によっては結婚もできるのかどうかとか、いろんなことをやっぱ考えたりとかもしたんですけど、さまざまな患者さんの声、看護師さん、医師、そういった方々のやっぱ声を聞きながら、でなおかつ同じ車椅子に乗ってる人のご意見ですとかね、でそういうことを学んでいくうちに、車の運転できる、旅行できる、仕事もできる、でも階段なんかは当然登れないですとか、できないことはやっぱさまざまやっぱあるんですけどね、ちょっとしたお手伝いをしていただくことによってできることがたくさんまた増えてくるんで、 ちょっと声掛けっていうところをしていただいて、軽いお手伝いだけしていただくと、障害を持った方でも生活の部分の場に広がりをこう対応することもできるかなと思っています。
いつ誰がどこでなるかってわからないなっていうことをすごく痛感します。こういう視点を持っておくことって本当に大切だなって感じます。では日本アビリティーズ協会の皆さんというのは日頃はどういった活動をされていますか？
当社の方は人間には能力者はいない、保障よりもチャンスをっていうスローガンで、障害ある方ですとかご高齢の方の自立ですとか、あと社会参加の推進のため その活動っていうものを行っています。具体的にはですね、研修ですとか、あと講演会などを通じて啓発活動、あとは車椅子ですとか杖を使用している方でも参加できるお出かけのイベントですね、まあ、そういう外出支援というものも対応しています。あとは会員を募ってまして、会員様向けの健康ですとか介護、医療等のですね、関するお電話の受付ですとか、そういった活動を行っています。で、あとは2016年にですね、施行されました障害者差別解消法という法律があるんですが、その法律に対しても制定運動に長い期間ですね、関わってきたっていう経歴がございます。あとはグループ会社ではあるんですけど、福祉用具の販売ですとかレンタル、そういったものを行ってまして、福祉用具が普及することによってですね、障害者の世界をこう変えることにもなりますんで、私自身日頃はそのような仕事を一応しています。
続いて障害福祉課の島田さんにお話を伺います。
今回の講座のタイトルは発見思いやり体験基地へです。このタイトルには子どもたちや保護者の方に体験を通して自分で気づく主人公になってほしいという思いを込めました。発見という言葉には、そうだったんだ、自分にもできることがあるかもしれないなど、新しい気づきを楽しんでほしいという気持ちを込めています。また思いやり体験基地という言葉には、相手の立場を想像してその気づきを小さな行動につなげてほしいという願いを込めました。障害を特別なものとしてではなく、人それぞれの違いの一つとして考え、どうしたらお互いに支え合えるのかを考えるきっかけにしたいと思っています。この講座をきっかけに、特別なことではなく身近なところからできる手助けや配慮に気づいてもらえたらとても嬉しいです。
島田さんが日頃心がけていることがもしあれば教えていただけますか？
街で困っている様子の方を見かけた時には自分から声をかけるようにしています。以前はお断りされることもありましたが、講座を担当するようになってから明るく声をかけることを意識してきました。その結果、自信を持って声をかけられるようになり、頼ってもらえることも増えたと実感しています。視覚に障害のある方は声から相手の雰囲気を感じると聞いたこともあり、そうした明るい関わり方が相手にとって安心感につながっているのかなと感じています。また最近は白杖を使っている方を街で見かける機会も増えたと感じています。これは講座を担当する中で、必要な時には自分から声をかけようという自分の意識が変わったことで、白杖を使っている方の姿が目に留まるようになったかもしれないと思っています。つい先日のことなのですが、新幹線で白杖を使っている方と前後の席になったことがありました。新幹線は移動時間も長いので、後ろにいますので何かあれば声をかけてくださいとお伝えしました。そうすると、安心したような柔らかい笑顔でありがとうと言っていただき、とても印象に残っています。その時にほんの一言でも声をかけておくことが、相手にとって大きな安心感につながるのだと実感しました。
今日講師の方もね、一言声をかけてあげるっていうのすごく大事っていうふうにもおっしゃってましたよね。今日佐野さんのお話聞いていかがでしたか？
交通事故で障害になられたということで、いきなり健常な体から障害になるということでギャップを感じたというお話がありました。その中でも周りの人に支えられながら一緒にお出かけをしたりだとか、富士山に登ったりだとか、そういう明るい声かけや助け合いをする中で徐々に前向きになったというお話がとても印象に残っています。困っている方がいたら自分にできることは何だろうと考えて声をかけたり手助けをしていきたいと改めて強く思いました。
この時間は7月25日土曜日に立石の男女平等推進センターで行われました夏休みの自由研究講座、発見思いやり体験基地へに波城理香がお邪魔した様子をお届けしています。では参加していた皆さんにお話を伺います。
娘に押してもらったのが怖かったです。
どういうとこ怖かったですか？
この細い道やった時にスレスレだったのが、
今日なんでこの講座受けようかなって思ったんです。
こういう方々がいるの知ってもらいたかったので、子供に
車椅子なんかこう押すのが楽しかった。
どう、座ってみて重たくなかった？押すの
坂とかが結構大変だった。
車椅子に乗ってる人がいたらどうしたいなって思ったかな。
できるのは手伝う。
3年生です。
今日この体験してみてどう？
最初は難しかったけど、だんだん慣れてきた。
この講座何で知りました？
広報葛飾の、はい、広報誌で毎回見させてもらってるんですけど、なんとなくこう目では見てなんか大変そうなんだなっていうのは感じたんですけど、実際にその、やってみてといいますか、実体験してみるとやっぱりまた異なった視点かなというところで、はい、大変学びになってます。
実際乗られました？
はい、少し
乗った感想を率直にいかがでしたか？
難しいなというところと、なんとなくこう日常の中でこう、目線がこう低くなるので、はい、そこはやっぱりこう、我々と見えてる視点はこう車椅子に乗られてる方違うのかなというところも、実感することができました。
体とか目の不自由の人が便利に使えるなんて、なんかすごいなと思いました。
ちなみにどういうとこが便利だなと思った？
車椅子とかあって、それで動きやすくなる。
あと目の見えない方の方はどうかな？
白杖をあれ開けたら SOS ってあれなんか伝えるってすごいと思います。
見たらどうしたらいいかな？
周りの大人の人に声かけて、あの人に手伝おうって。
実際に自分が目隠しをして見えない状態を作ってしないとわからないことがやっぱりいっぱいあって、で今日は身内とペアでやってるので割とコミュニケーション取りやすいですけど、やっぱり知らない方に甘えるのってなかなか難しいだろうなって思いました。
メニューをお互いで伝え合ってたと思うんですけれども、いかがでした？
これもやっぱり子どもに今回やってもらったので、なんとなく癖とかそういうのも分かって、こっちから聞けたりとかもするんですけど、で私もそうですけど、見えないものをいかに見えるようにっていうのは、もともと見えない方だったりするとどうやって説明すればいいのかなっていうのは、ハンバーグ一つでもどういう色かとかまでは本当は言わないといけなかったのかなとか、いろいろ考えさせられました。
手伝ってもらう人がいないとすごい不便だなって思いました。
どういうとこが一番不便だと思った？
車椅子の段差とか下り坂、上り坂があるところがちょっとでも油断すると転びそうな感じで、やっぱり大変だなって思いました。
レストラン体験の方はどうだった？
目が見えないから何がどこにあるのかも分かんないし、メニューも読んでもらわないと全然分かんないから、手で確認したり耳で確認したりしたらいいなって思いました。
見かけたらどうしたらいいかな？
見かけたら手伝いましょうかとか、希望を聞いてあげてから、これはここにありますとか教えてあげるといいんじゃないかなと思いました。
どこに何があるよっていうので、いい方法って何かあったかな？
時計の方向を、例えば左にあるんだったら9時の方向を行ったり、前にあるんだったら12時の方向を行ったりするとより分かりやすくなるんじゃないかなと思いました。
以上、7月25日土曜日に立石の男女平等推進センターで行われました夏休みの自由研究講座、発見思いやり体験基地へに波代理香がお邪魔した様子をお届けしました。今回の講座は私自身も発見がたくさんありました。例えば冒頭の波代クイズの答え、クロックポジション、物の位置や方向をアナログ時計の文字盤の1時から12時に見立てて言葉で伝える方法です。実際のレストラン体験の中でも子どもたちが保護者とコミュニケーションを取りながら伝えていました。障害のある人が困っていたら、まずは一声かけることが何よりも大切と教えてくださいました。体験することで感じることができることもあります。 今後も障害福祉課ではこういった講座を予定しているようですので、ぜひ次回の開催に受講してみてはいかがでしょうか。今回お伝えした様子は葛飾 FM ホームページのリポーターブログにたくさんの画像を掲載していますので、こちらも合わせてご覧ください。葛飾リポート、次回は7月10日より新小岩小松通り会、三栄美術印刷さんに設置されているメイドイン葛飾自動販売機第3弾にお邪魔した様子をお届けする予定です。お楽しみに。